はい、次はインタビューコーナーです。今日はですね、ゲストが東京から来ています。本日のゲストは成城大学で非常勤講師をやっていらっしゃいます関口義彦さんです。聞き手は私、大野哲人がやらせていただきます。関口さんはですね、について、まず簡単に、紹介させていただきますが、関口義彦さんは文化人類学の専攻で、これまで首都圏在住のアイヌ民族の活動の調査、聞き書きなどに取り組んでおります。調査の傍ら、東京の中野にありますアイヌ料理店ベラチセでアルバイトをしながら活動のお手伝いもやってらっしゃいます。その首都圏在住のアイヌの人たちの聞き書きをまとめた、本なども出しておられます。ということで、今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まず、関口さんの、所属ですね、大学の、非常勤講師ということですが、どんなことをやってらっしゃるか、あと普段どのような研究をやってらっしゃるかなどについてお聞きしてもよろしいでしょうか。
私の大学では特にアイヌ文化についての授業があったりするわけではないのですが、文化人類学の調査の方法などについて、教えるという授業をやっております。そこでもなるべく東京で活動しているアイヌの人たちに興味を持ってもらえるような形で少しお話をさせてもらったりしています。
なるほど。文化人類学を学生さんたちに教えていると思って、はい、その本業で、その方は自分の研究テーマの、
そうですね、
いろいろ取り組んでいるということですね。で、先ほど紹介の中で触れましたが、本を出していらっしゃいます、首都圏に生きるアイヌ民族という題名でして、これは送風館というところから出てます。出たのは、去年、おととしですね。
はい。
はい。それどのような本なのかちょっと、教えてもらえますか。
はい。私が取り組みましたのは、首都圏でアイヌ民族の文化の伝承活動などに取り組んでいらっしゃる方々に、一人一人の方に、インタビューをお願いしまして、自分がこれまでどういうふうに活動に取り組んできたか、その過程を聞き取るということをしてきました。えってして運動の話というと、政治的な流れの話ですとか、アイヌ民族を弱者として考える、あるいは自然と共に生きるアイヌ民族といった形で語られがちなのですが、その中で一人一人の個人が実はそういうところとは違うレベルで生き生きと生きているというところをお話をお伺いしました。
何人ぐらいの方が乗ってましたっけ。
はい、今回のインタビューで成果を出したのは13人です。
13人の方のいろいろな、生い立ちからいろんな生活や活動のことについての聞き書きということですね。はい、そうですね。はい。この本は送風館というこのアイヌ関係の本をたくさん出している出版社から出版されてました。はい、元は論文なんですね。
そうですね。元々はですね、大学で博士論文という形で出すときに書いたものを、そのまま出たのは実際に活動している方々に読んでもらうという意味ではあまり向いてはいないということだったので、なるべく一般向きの平易な言葉で、実際に皆さんに読んでもらえるような形にしたいと思って書き直しました。
なるほど。それからですね、この関東圏、首都圏に住んでいるアイヌの人たち、いろいろな活動に取り組んでますが、大体でいいんですが、どのくらい住んでて、どのようなことをやっているかについてもちょっと教えてもらっていいですか。は
い。東京では20年ほど前に、在京アイヌ、実態調査というのが東京都で行われました。その結果によりますと、推定で2700人のアイヌの方々が、首都圏に在住していると言われています。で、今どういう活動をしているかということですが、例えばですね、毎年東京では8月に東京イチャルパというのを行っておりまして、これは芝公園にかつて北海道にありました開拓市の仮学校というのがありました。そこに連れてこられたアイヌの方々を供養するという先祖供養の儀式を毎年8月に行っています。あるいは11月にはチャランケ祭りというお祭りがあって、これは東京中野で沖縄の人とアイヌの人の文化のお祭りというのもやっております。
なるほど。いろいろな活動を、首都圏でも行っているわけですね。 そのレラステで、まあ、アルバイトやってらっしゃるということなんですが、はい、そのまあ、有名ではありますけど、どのようなお店でどのようなことをやっているのか、もうちょっと教えてもらっていいですか。
はい、お店ができたのは94年のことなのですが、そのお店というのは、もともと東京にありますレラの会というアイヌ民族の文化の伝承活動に取り組んでいるグループの方々が、募金活動を始めて、オープンさせました。で、そこでお店では北海道の食材を使ってアイヌ料理というものを出しています。
はい、まあ、そこにで、まあ、アルバイトとして、まあ、働きながら調査もやり、いろんな活動のお手伝いをしたり、
は
い、ま
あ、そうですね、
首都圏の人たちといろいろな、まあ、関わりを持っていらっしゃるんですね。
はい、
まあ、その中で、まあ、いろんなことを、まあ、学ばれたと思うんですが、はい、北海道にも来たりされてますよね。
あ、はい、今はですね、日高の様に町に滞在させていただいてもらってまして、そこの日高の様に町で、行われている文化の伝承活動などを、まあ、見学させてもらいたい、あるいはそこで取り組んでいらっしゃる方々に、まあ、聞き取りができたらいいなと思って、そしてそのことが東京でやっている活動と、まあ、比較ができたらいいんじゃないかと思ってやってます。
はい、関口さんはつい、3日ぐらい前ですか、3日前に、まあ、北海道にいらして、はい、サマニに短期滞在ですね、はい、20日ぐらい
ですか。そうですね、
滞在して、まあ、このサマニ、あと、まあ、隣の浦川などで活動しているアイヌの人たちのことなどをいろいろ、
はい、勉強させてもらえばいいかなと思います。
こちらの日高方面はあまり来たことないですか。
そうですね、今回は2回目なのですが、まあ、1回目は昨年7月に、浦川の方でアイヌ式の結婚式というものがありまして、そこに少し参加させていただきました。で、今回2回目で冬の北海道でちょっと驚いてます。
そうですね、サマニはちょっと昨日、昨晩、昨日非常な、大雪でした。ま、その他の阿寒などにも行かれてますよね。
あ、はい、そうですね、阿寒湖の方にも行かせていただいておりまして、そこには阿寒湖アイヌコタンという場所がありまして、そこでお土産物屋さんがありまして、あるいは大きな地勢があって、そこでは阿寒の方々のアイヌ民族の踊りなどが行われてまして、そこでも少し聞き取りなんかをやらせてもらってます。
そういうことで、首都圏のに住んでるアイヌの人たちだけでなく、まあ、北海道の各地、まあ、北海道も広いですから地方地方でいろいろな、実情があると思いますが、そういったものをいろいろ複数いろいろ見て比較して今後、まあ、いろいろなことが、まあ、分かってくるんでしょうね。
そうですね、まだまだ比較の点ということに関してはまだこれから調査をしなければいけないことなので、あと私としましては別に一人一人のアイヌの方々に聞き取りをしたとしても、その人のことを完全にわかるというふうには思えないと言いますか、まあ、思えると言ったらおこがましいと思っているのですが、だからそのわからないということを素直に受け止めて考えていきたいなと思ってます。
なるほど、まあ、今後のまた調査の進展に期待したいと思います。頑張ってください。
ありがとうございました。
ということで今日のインタビューですが、成城大学非常勤講師でいらっしゃる関口義彦さんがゲストでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。